カリナカリの
木曜オリジナル。こんばんは。始まりました木曜オリジナルはず8時からず9時までお届けいたします。お相手はカリナちゃんと
私カリナちゃんです。
はい、カリナちゃんとラムちゃんです。よろしくお願いします。
お願いします。
今日なんかカリナちゃんとになりましたね。なんか私が忘れてるみたいな感じでね。カリナちゃんよろしくお願いします。そしてですね、チーキャスティング見てる方はわかると思うんですけれども、見えてますね。本当に今日すっごい外国人に直接直接なんかいろいろ相談できるとかいろいろ関係する方に連れてきましたってゲストに呼びました、藤久保さんですね。改めて自己紹介お願いします。
行政書士の藤久保です。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日緊張してるかと思いますがよろしくお願いします。楽しくやりましょう。カリナちゃんも緊張して私も余計緊張する外国人だったんですけども全然大丈夫ですので、外国人が日本人にゲストに呼ぶっていうことになってるからなんか逆にその緊張感見るとこっちが緊張しちゃうんで頑張りましょう。あ、はい、よろしくお願いします。いや、藤子さんとね、私は何年前、ネパールフェスティバルからつながってもう2年3年前から
そうですね、
ちょっと話して、まあ、友達にはなってますけれどもね、いろいろ私も分からないことがあればすぐ藤子さんに、はい、相談に行ったりとかね、こういうことは外国人どうすればいいのかとかもありますので、今日は私だけじゃなくてそういう沖縄にいるこの日本全国的にいる外国人に、ちょっとアドバイスいろいろ聞きたいなと思ってますので本日よろしくお願いします。
お願いします。
藤子さんは、普通、はい、沖縄出身じゃないですよね。
あ、そうですね、鹿児島の出身です。
鹿児島といえばオリジンに著名さんがいるんですよ。
あ、いらっしゃいます
ね。はい、自分 の、 先輩なんですけども、以前 藤子さんも一緒に著名さんのバーに連れてきましたね。
あ、そうですね楽しかったですね。
はい、その著名さんが鹿児島のいろいろな話聞いて、うん、私鹿児島もう実は好きになってきたんですよ。
おお、そうなんですか。
はい、すごいネパールの田舎っぽいだなと思って
そうなの
どんなですか、藤子さんは田舎ですか、ともちょっと都会ところにいたんですか。
あ、僕は、田舎の方ですね。
あ、田舎の方、
うん、田舎の方です。
じゃあ動物で言えば何飼っててたんですかその時
動物で言えば、はい、動物か、動物は猫を飼ってましたね。
猫か。自分のお家には水牛がいるんですよ
本当に。へえ、すごい。
ミルクのため飼ってますよね、カリナちゃん。はい、水牛。
ミルクのために。
はい。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。カリナちゃんもミルク取ったことあるよね、水牛から。
ありますよ。
はい。どんなですか、あれ。
前はでき、2回3回ぐらいはできないですけども。
はい。
それ後ではできてから楽しいでしょ。
ねえ、ミルク取るっていう。
こんな感じで取るんですよ。
ねえ、搾り取ってから、はい。ミルク取りっていうのはあるんですけど、そういう田舎から来た私なんですよ。はい。はい、で、藤子さんももう、今日はいろいろ聞きたいと思うんですけども、うんうんうん、鹿児島って一体どんなところですか？そこから行きましょうか。
そこから行きますか。
はい。
そうですね、鹿児島は、まあ田舎ですよ。
田舎ですね。
田舎です。山があります、山。
で、藤子さんも山のところにお家があるってことですか？
そうですね、山の方、あと田んぼとかが、田んぼって分かります？
田んぼは分かりますよ、はい、
田んぼとかいっぱいありますね。
うん、もうすっと鹿児島行きたいと思ってたんですけど、
うんうん、
先輩とまだまだ行けてないんですけど、なんか温泉とかもたくさんあるっていうこと聞いたんですよ。
あ、そうですね、温泉はもう小さい頃からよく行ってて、
お
で、そうですね、学校行く前に温泉に入ってから行ったりとか。
あ、そうなんですね。
そうそう、そんなことしてたら実家も温泉を引くような感じになっちゃって。
お家に温泉ですか？
そうなんですよ。
すごいな、うん、いや、そんなお家なんですか？温泉があるお家、まあ、
そうですね、僕とはあまり関係がないですけど、その温泉がついてるお家みたいです。
すごい、はい、毎日入れますね。
毎日入れますね。
特に鹿児島って雪とかも降るんですよね。
いや、雪はね、降るのかな、僕は2、3回ぐらいしか降ってるのは見たことないんですけど。
いや、それでも降りますよ。2、3回というのは結構降ってるんじゃないですか。
いや、でも
沖縄は全然見えないから。
そうだね、はい、そう言われたらそうですね。
私はなんかお風呂の掃除をなんかいろいろ動画って見るんですけども、うんうん、あの温泉があって周り雪がたくさんあって、なんかそういうところに入りたいなとずっと思ってるんですよ、うんうん、
おー、いいですね。
まだまだ行けてないんですけどね。
ずっと思ってるだけで
しょ。ねえ、まあ、思ってるんですけど。でもあの沖縄からあの県外に行くってなかなかですね、飛行機代もかかるし、なんか分からないところもいっぱいあるから、うん、最近ちょこちょこちょこちょこ行くようには知ってるんですけどね。以前はあの神戸とか、大阪とか、奈良とか行ってきたんですけどね、かなちゃん。まあ、そういう時にあのあっちのもあの温泉とか見たりとか、あ、やっぱり沖縄とちょっと違うんだなって思うこともあるんですけども、うんうん、はい、もう沖縄温泉高いんですよ。
あ、高いですね、はい、そういえば高い
ですね。やばいですよ、今もう本当にもう前、うん、5年ぐらいは1000円ぐらいのところ、今2000円ぐらいになってるから。
へえ、そんななんですね。
高すぎて入れないぐらいですよ。
だから私温泉入れないですよ。
ねえ、カルちゃんはもっともっと入らないじゃん。もっともっと入らないくしには、じゃあもうだから入らないとか言うな、そんな。はい、そういうところでね、はい、沖縄高いんですよ。
すごい高いですね。
私はもともと高くてもたまに行くんですけども、うん、そういうところから沖縄に、何歳まで鹿児島にいたんですか。
そう言われるとあんまり記憶がないんですけど。
え、記憶がないぐらい。
あんま覚えてないんですよ、ね、
どこにいるんだ。どこにいるんですか。そしたら、
いやいや、30歳ぐらいまでいたのかな、鹿児島。
あ、いるんじゃん。
27、28かもしれないです、ね。
いや、大人ぐらいいるんだから、それ分かるんでしょうね。
まあ、そりゃそうですよ。
鹿児島のこと忘れたらダメですよ。私がネパールのこと忘れてるみたいな感じになっちゃいますので。
ネパールのこと覚えてます？
もちろんですよ。
そうだ、
いつまでも、もう忘れないですよ。はい。かなちゃんもネパールのこと覚えて、ネパール語も覚えてるよね。
そう、ネパール語忘れてからはダメでしょ。
ダメでしょうね。
ネパール帰った時どうするの。
ねえ、喋れなくなっちゃうよね。え、鹿児島っていうのは沖縄の方言みたいな、あの方言とかもあるんですか。
あると思いますけど、僕はちょっとまあ、なんていうんですか、都会な感じなんで、あんまりこの、
はいはいはいはい、うん、そうなんですね。
そんなにないですね。
鹿児島でもちょっととかかったっていうことですよね。都会ところにいたっていう感じかな。
まあそうかもしれないですね。あ、
そうなんですね、うん。すごいな、鹿児島の話っていうのはネパールとちょこっと似てるんですけど、やっぱり水牛とあのこの猫はちょっと合わないな。ちょっと差がしすぎますね、なんか。あ、水牛、猫って言ったらもうどうなってる、なんか象となんかアリみたいな感じですね。
ああ、なるほど。え、でもさ、水牛ってあれ、あ、何頭ぐらい飼ってるんですか。
1頭ですよ。
1頭
たくさんはもう飼えないですよ、そんな。
1頭じゃない、これの子供もいる。
子供、まあまあ1頭の子供は子供でしょ
う。
はい、はい、
そうなんだ。あの最近あの外国人の方、あの酪農なんかする子たちも多くて、
はいはいはい、
牧場さんに行くことも多いんですけど、
はいはいはい、
であの外国人の方がどんな作業をするのかなと思って、僕もちょっと体験したことがあるんですよ。
ああ、はいはいはい、あの沖縄でですか。
そうそう、沖縄で。で、搾乳って言って、あの牛乳を絞る作業があるんですけど、それもあの見る分には簡単そうなんですけど、
はい、
なんか近づくとちょっと牛も大きいじゃないですか。それがちょっと怖くなっちゃって。
怖いですね。ガリナちゃんも3回ぐらいできなくて4回目でできたっていうこと
そうなの。
3回ぐらいはこれがめっちゃ痛いでしょ。あ、
なんか指が痛いみたいですよ。うん、で取るのもなんかあるみたいですね。
ミルクも出ない。
出ない、ね、そう、なんかね、あの牧場さんはこの手で絞らないで、あの機械でやったりするんですけど、う
ん、あ、なんか機械ですよね。
そう
よく見ますね、あれ、う
ん、でもあの機械もやっぱりちょっと重たかったりするし、ちゃんとねつけないと。
まあそうですよね、うん、あれ大変ですよね。
そう
なんかご飯とかも食べさせないと、もうミルクも出ないし、うん、そういうの、そういう関係の仕事も、もう27、8まで鹿児島に行って、その後、うんうん、あの沖縄に移住してきたってことですけども。
そうですね、沖縄に来て。
どんなきっかけですか。沖縄に来るきっかけは何ですか。
まあ、一応まあ、簡単に言えば当時の、
はい、
まあ、彼女が沖縄の出身だったんでっていうことですね。
なるほど、なるほど。あ、そうですね、
そうですね。
で、沖縄どんなですか、住んでみて。もうずっと入ってからずっと今まで、うん、 もう何十年か何年ぐらいかもう
今 10年ぐらい10年12、3年かな
あ
にはなるかなと思います。
どんなですか沖縄は。
いや沖縄最高ですね。
最高ですかやっぱりうちなんちの皆さん聞きましたか。もうネパール人の私も最高なのに鹿児島の藤子さんも最高なんですよ沖縄。何が好きなんですかあの沖縄の。
やっぱ沖縄ってあったかいじゃないですか。
あったかいですね。
これが一番いいですよね。
ああ、うん、年中暖かいのは一番いいんです、うん、なんか冬嫌なんですか。
冬やっぱりこう上着とか着ないといけないからちょっと動きにくくなったりするじゃないですか。
まあそうですよね。
沖縄だったらもうなんとかこの長袖のシャツ1枚で1年頑張れたりするんで、はいはい、
まあ、そうですよね。
そこはもう本当いいなと思ってます。
いいですよね、うん、私たちも本当にそういうのは あってずっと私も10年ぐらい沖縄にいるけど、うん、まあ県外行くだったらもう あれで観光で行く分にはいいんですけど、
うん、
住むんだったら沖縄がいいなとずっと思ってましてね。
うん、そうですよね。
もううちなんちゅうになってるんじゃないかなと思うぐらいですよ。はい。
そう。
はい。もう本当に沖縄大好きで大好きでずっと沖縄にいるんですけどね。そういうのもあるので、すごいもう鹿児島から沖縄まですごいですね。で、これをまあ、普通に、あれなんですけどね、沖縄に帰ってきて、沖縄でも今、まあ、注意キャスティングを見てる方とか YouTube 見てる方も見えてると思うんですけど、名前の上には行政書士って書かれてますね。これは
おありがとうございます。
そうこれはなかなか難しい仕事なんですよね。
そうですね。一応、まあ、責任ある仕事かなというふうには思ってます。
この仕事の内容は行政書士の仕事の内容を教えていただけますか。
そうですね。一応、まあまあ、皆さんもイメージするところであると観光所って言って、まあ、市役所とか県とかいろいろあると思うんですけど、そういう公的な、
はいはいはい、
まあ、機関に提出する書類を代わりに作ってあげたりとか、それを提出しに行ったりとか、
はいはいはいはい、
まあ、だから営業許可を取るときとかそういうときに必要になる職業かなっていうふうには思います。
あ、なるほど、
うんうん、
めちゃくちゃ大事な仕事なんですねこれ。
ありがとうございます。
なんかね、本当になんか会社側も信用しないといけないですよね。
そうですね、
はあ、これって藤子さんは事務所とかってあるんですか。これ
事務所は一応宜野湾に事務所があります。
宜野湾に、
はい、
ははは。これは普通の日本人は市役所とか県の仕事とか国の仕事とか、うんうん、もう代わりに手伝ってあげる、もうそのあげた、うんうん、あれをサービスチャージしてもらうということなんですけども、うんうん、外国人の場合はどんな仕事をやってるんですかこの行政書士様は。
そうですね、一応行政書士としてはその在留資格の申請とかですね、
はいはい、
そういったことを、まあ、中心でやってますけど、一応僕は登録支援機関というまあ、資格というのかな、はい、持ってまして、おお
持ってるんですか。まあ、聞いたんですけど今びっくりするほどでもないんですけど最近よく始まったら特定技能の、
あ、そうそうそうです、そうです、
サポートする資格ですよね、
はい、そうですそうです。
その免許も持ってると、
まあ、免許というか、まあ、ちゃんとそれをやっていいですよっていう資格ですね、はい、それは一応入管に申請してもらってるんですけれど、
はいはいはいはいはい、うんうん、それも代わりにできるっていうことですね。
そうですね。
このラジオを聞いてる方はぜひね、そういうなんかビザの手続きとか、うんうん、まあ永住とかもできるんですよね。
そうですね。永住とか帰化の申請のお手伝いをするような形もありますね。はい、
これ法律に関すると入管とかそういう外国人に関する手続きは全部できるってことですよね。
うんうん、そうですね。まあ、うん、入管に関してはできるのかなと思います。
ああ。
うん、
聞いてる皆さんもぜひこれをもし藤井浩さんに連絡したい場合はどんなした方がいいですか。
そうですね、
事務所調べたら出てくるのか。
そう出てくるかなとも思います。
はいはいはい出てくると思う。
分かんなかったらもうラムちゃんに、
はい、
言ってもらえたらすぐ
そうです。
はい、
はい、皆さん藤井浩さんが言ってる通りに何かそういう相談があればぜひ私に言っていただいて、私が藤子さんに言いますけれども、その場合は特にネパールの方がいればなんか通訳とか翻訳とかもしいるんでしたら私も一緒に相談に乗ることできるので、ぜひぜひよろしくお願いします。この仕事をやって難しいと思ったところは何でしょうか。
やっぱりまあ、申請とかその書類を書くっていうのは、はい、きちんとその要件に当てはめて決まったことがあるのでそれを順番にやっていけばいいんですけれど、
はい、
やっぱりその受け入れてから の, その企業さんと外国人の方 の, このコミュニケーションとかですね、はいはい、文化の違いなんかで起こるそのなトラブル、
トラブル、はいはいはい、はい、
ちょっとそういうのがまあ、大変なところかなと思いますね。それを解決するためにどうしたらいいのかなっていうのを。
なるほど、
うん、やっぱお互いの文化って結構違うので外国人の方がね、例えばこんな風にしているっていうことで会社の人から相談があったときに、
はいはいはいはい、
その外国人がなぜそうしているのか、それがその文化としてそういうふうにしないといけないとかね、はいはいはい、そういうことがあるんだったら会社さんとその文化について理解し合うことが大切だと思うんですけど。
あ、やっぱりそうなんですよね、うん、私たちも最初来たとき何にも分からなかった、私たち、うん、まあ、今はどんどんいろいろ慣れてきたんですけども、うんうん、最初は難しかったです ね,
ね、
食べ物も難しいし、
そうそうそう、
人とコミュニケーションも取れないし、ね、いろんなルールわからないし、交通ルール も, もう何にもわからない状態で来てるから、うん、もう難しいですよね。そういう相談受けてるってことですね。
そうですね、
すごい素晴らしい、うん、仕事ですねこれ、うん、
もう生活していく中で多分初めてのこといっぱいだと思うんですよ、
はいはいはい、
もう今その日本では結構普及してますけど、マイナンバーカードなんていうのも、
はいはいはいはい、
ね、最初聞いたら何のことか外国人の方もわからないし、
わからないですね、
日本人もあんまりね最初わからなかったんですよね。
そういったところは、うん、外国人のこういう相談、こういう文化の違いでこういうことが起こりましたとかあると思うんですけども、
うん、
逆に外国の文化って藤子さんはわからないから。
そうなんですよ。
でわからないところがいっぱいじゃないですか。そういうって場合は何してるんですか。
その時はやっぱりその本人と話をして、
はいはい、
それがちゃんとその文化としてやってることなのか、
はいはいはい、
なんていうんですか、適当にしたくてやってるのかっていう、その性格上の問題なのかっていうのをちゃんと確認するようにしてますね。
あー、すごい素晴らしいですね、うん、私も最初ネパールでゴミ分別する文化がなくて、まあ、そのまま入れてたんですよ、
うん、
ゴミ袋に缶もペットボトルも全部入れて、うん、下に出したら持って行ってくれてないんですよ
なるほど。
でそこにメモも置いてるんですよね、
うん、
缶が入ってるから持って行けません、分別してくださいって書かれてるんですよ、
うんう
ん、なんでわかるの中に缶入ってるのっていう
そう、
すごい細かいんじゃないか
まあそう
ね、っていうことはありますけど、まあ、毎回持っていけないから、うん、それはちゃんともう分けることを分けないと持っていけないんだとか、うん、ちゃんと分かるんだっていう、うんうん、あれで自分たちも分けるちゃんと分けるようにしたんですよ、
うん、
それでちゃんと持っていってるし、お互いウィンウィンですよね、
うんうん、
でそういうところはもう教えていかないといけないですよね最初は。
そうですね、で教える時 も, もう同じゴミ出しでも那覇市のゴミの出し方と浦添のゴミの出し方、
はい、
ちょっとだけ違ったりするんですよ。
なるほどな、うん、市によるゴミ捨て方ですよね。
そうなんですよ、僕は、まあ、宜野湾に住んでるんで宜野湾のやり方は詳しいんですけど、
はいはい、
那覇とか、ね、浦添のやり方あんまり詳しくなくって、で浦添に来た外国人の方がちゃんと分別してペットボトル出してるのに、
はいはい、
いつもゴミ持って行ってくれないんだっていうのを言ってたんです
ね。なんでですか。
だからなんでだろうと思って、
はい、
浦添のそのゴミの出し方とか調べて確認したら、
はいはい、
ペットボトル那覇も宜野湾も透明のビニール袋に入れて出しますよね。
はいはいはいはい、はい、
うん、でも浦添はなんかカゴに入れて出してくださいっていうのが、カゴに入れてペットボトルはゴミとして出してください。
カゴに入れるんですか。
そうそうそう、
なんでですかそのカゴに入れるっていう、
まあ、ちょっと理由は分からないんですけど、まあ、回収の仕方があるのかなとは思うんですけど。
そのカゴって自分で買うんですか。
そのカゴは一応自分で買って出してるのか、一応大きいのが下に置いてありはするんですよね、ゴミ捨て場の近くに。
あ、はいはいはいはい、
そこに入れてくれる人もいるんだろうとは思います。
すごいですね、うん、もう袋にあれ知ってるってことは分かるんですけど、
うん、
このカゴに入れるというのは初めて知りましたね。
そうなんですよね、
私ずっと那覇だから、
うん、私見たことある。
あ、見たことある。
あ、
さすが。
まあ、知り合いのお家かな。
浦さん、そう、友達のお家で。
へー、 あ、じゃあ詳しいんだ ねちょっとね。
かなちゃんも分けて捨てるようにしてる？
そう。そう。でも私のゴミは、はい、燃えるゴミにペットボトルも一緒にできるんですよ、私の家で。
いや、だからでは、あの、リサイクルのため、SDGs 考えると、はい、別々にしないといけないですよ。まあ、たまに入るかもしれないけど、別々にしてるでしょ、一応。
そう。うん、分別。でも、本当に今までわからないですけども、これ中に、もし瓶とか入ったらどうやってわかるの？
いや、もうそれわかるでしょ、見てから。
じゃあね、袋の中に全部見えるんですか？
いやいや、そんな、もう、考え方やめた方がいいよ。中に隠して入れたらどうなるのみたいな考え方やめた方がいいよ、そんな。いや、分かるの分かりますよ、これ、もう口に持ってるときは、あ、瓶が入ってるとか、もうちょっとあのなんか触ったら分かるから、うん、そういうのは、は
い、見えないですよ、袋の中。
いやいやいや、余計なこと考えるなって、はい、それはちゃんとしましょう、みんなで、はい、そういう文化もありますけども、
私はいつもちゃんとします。
あ、あかねちゃんが いつもちゃんとしてるよね、はい、はいはい、分かってますよ。はい、今日はですね、もういろいろ外国人に直接関係する方もいらっしゃいますので、またいろいろな話したいと思いますけど、この後あの CM に行きますので、メールアドレスですね、origin@fmnaha.jp です。すべて小文字で ORIGIN origin@fmnaha.jp です。ではたくさんのメールお待ちしております。では CM です、どうぞ。
FM那覇78.0
FM Naha。Your radio station. Okinawa.
新十助単独ライブ TV サイの道ボリューム国分広樹東京公演。新十助が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北、高円寺順序、単独ライブとトークライブの2部構成。各チケット、投資チケット、好評販売中。お問い合わせは、電話番号 098-866-6118、または、オリジンリル公式サイトまで。
あなたも、並木並木に会いに来よう。
いや、お手伝いで入る東京支部の並木並木。
はいはい、戻ってきました。本日はですね、私ラムちゃんとコリナちゃんと、なんと外国人に直接関係する方、行政書士様、また外国人だけじゃなくて法律とか市役所とか、あの、まあ、いろいろあの手続きをサポートする行政書士様がいらっしゃってますよ。皆さん聞きたいことはどんどん聞いてください。コメントや、メールお待ちしております。まだまだ引き続きよろしくお願いします。藤子様、
よろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。今日はですね、あの、コメント来てますね。コメント読みたいと思います。はい、群馬県、まばしは、群馬県まばしは燃えるゴミと、プラスチックが別々だけど、那覇市は一緒だから楽。あ、そうなんですね。群馬県は一緒って、かねちゃん、キャリナちゃんの考えと一緒。あ、そうなんですね。まあまあ、なんか、あの、県によって、市長によって、いろいろ違うんですよね。市によってとかもやり方が違うので、群馬県はそうなんですね。ちなみに、あの、鹿児島はどんなですか？
鹿児島？
はい。
鹿児島か、鹿児島は全部一緒だったかな、当時は。
ああ。まあ、昔ですからね、うんうんうん、ネパールまだまだ分別っていう文化がないですからね。
ネパールはゴミはどうするんですか？
もう普通に捨ててますね。
その辺に？
その辺でも、 なんか町だとちゃんと燃えるゴミ一緒に入れてるのかな、多分
そう、全部一緒に入れて、
ね、一緒に入れて、あ、まあ、今はもうカトマンズの市長がちょっと変わったんで、すごいいい市長がなんか分けないと持っていきませんよっていう、ね、日本みたいなルールが出てきてるので、どんどんネパールも変わっていくと思うんですけども、でも田舎とかだとゴミっていうのはないですね。プラスチックとかは燃やすんですけど、普通のゴミとかはそのまま畑にあれして捨ててとかあるんですよね。プラスチックとかは燃やしたりとかしてますよ、ね、そういうのありますのでね、まだまだネパールはね、今から発展してきたらいろいろ分け方があるとは思うんですけども、そういうのはまだまだなんですよ、まだまだ本当に、もうそんなあれがあるんですね、群馬県とかで、オリジン、こちらか、あ、このメールじゃないですね、はいはいはいはい、メールたくさん来ると思うんですけど、待ちましょう、このメールは。はい、藤子さんで以上も少し話は知ってましたけど、なんか日本の、ラジオとかテレビとかなんか番組が好きだったっていう話をちょこっと聞いたんですけど、テレビ番組ですかね、はいはい、それは、
うんうん、まあ、行政書士になって外国人の方と関わるようになるんですけど、
はいはいはい、
まあ、そのきっかけになったのかなっていう番組なんですが、
おお、
そうそう、
いや、そんなきっかけになった番組があるんですね。まあ
まあ、ちょっと大げさに言っちゃったかもしれないけど、
まあまあそうですよ、うん、まあ、行政書士に、うん、なんで行政書士だったんですかっていう、まだまだ話いっぱい聞くのはまだまだなんですけど、
うんうん、
そのきっかけでも一つだったんですね。
そうですね、その番組が好きで、
はいはい、どの番組だったんですか。
ちょっと沖縄でやってたのかは分かんないですけど、
はい、
ここが変だよ日本人っていう番組があって、
はいはい、ここが変だよ日本人、
そうそうそう、例えばね、日本人のやってること、こんなやり方で生活してるけど、
はいはい、
そこは他の国から見たら変なんだとかですね。
ああ、そうなんですね。そうそうそうそう、実際私が温泉入って裸になってる人が見て変だなと思ったことあります。そうそうそう、ここが変だよって。そうそう、それは裸になるのは変ですけど、そこはおばあちゃんが掃除しに来るので、うん、もっと変だよっていう思ったことあるんですよ、私も。
なるほどね、
はい、
うん、
でもそこは変だよ。
そうそう、日本人からしたら、いやいや、掃除してくれるそのおばちゃんなりおじちゃんが来て、
なんでおじさんじゃない、いやいや、おじさんはびっくりしないんですよ、男ですから、うん、なんで男のお風呂に おばあさんがもう掃除しに来るんだとか。
まあ、言われたら確かにそうかなと思うんですけど、でも僕はずっと日本に住んでたんで、
はい、
お風呂だけじゃなくって男性用のトイレ、
トイレ、そうですよね、
トイレもおばさんが掃除に来てくれることが多かったんで、
はいはい、
あんまり気にならないんですよね。
気にならないですか。
気にならないですよ。
いや、もうそれ普通、ま、最近は私もよく温泉入りますので、うん、それを普通に考えるようになったんですけど、
うん、
でも、 もう最初入るときって普通に入りづらいのに、みんなと裸で入りづらいのに、その後掃除しにおばあちゃんが入ってきたらどう思います。
そうですね、言われたら確かに変ですよね。
恥ずかしすぎるでしょ。
うん、
でその番組でどんなことをやってたんですか。
まあ、だから今言ったようなことですよ。もうそこ変ですよねっていうのを言われて、日本人としてはっと気づくこともあったりして、
あ、
で今度は逆にそのじゃあどこが変なのかっていうのをお互いでこう話していく中で、
はいはいはい、
あ、外国ではこんないいやり方があるんだとかいうのを学べてちょっと面白かったんですよね。
まあ、
はいはい、ちょっと喧嘩になったりはするんですけど、
なるほどなるほど、うん、外国のなんかちょこっと動画で見たんですけど、ある動画かな分からないですけど、めっちゃ面白かったんですよ、うん、外国ある居酒屋に外国人のスタッフがいて、
うん、
でスタッフは日本人にちょっと片言で対応して、
うん、
でお客さんから、いやお前もう日本語もできないのに働くなよとか、
あ、はいはい、
その動画作られてる動画なんですけどね、
うんうんうん、
するなよとか、もう 日本語わからないのになんで働いてるんだよとか、
うん、
そういう動画見たことあって、でその時でもめっちゃ言われて、外国人のスタッフが、
うん、
でそこでもうなんで日本語喋れないんだよとか、
うん、
でその後おばちゃんが出てくるんですよ、
うん、
おばちゃんが、あ、すいません、お客様申し訳ございません、本当にこっちの、このスタッフが日本語わからないんですよ、
うん、
じゃあお客様ちょっと英語で言ってください、英語で注文してください、うん、英語は彼わかるんですよ、
うん、
英語で全部注文して英語で話してもらってもいいんですかって言ったら、そのお客さんが逆にびっくりする、 いやいやいや、英語は分からないんですよ、うん、だったらこのスタッフが日本語分からないのは変っていうのはあんたが変ですよって、うん、あんたも英語分からないんだったらこのスタッフも日本語分からないんだよ、うん、お高いで頑張ろうっていう、うん、あのことを見たんですけど、そういう番組なんですよね、うん、まあイメージできてるかどうか分からないんですけど日本人が英語分からない、外国人が日本語分からないっていうのはあるんじゃないですか、普通。
まあそうです
ね、慣れてきたら2人も慣れてくるんですけども、うんうん、そこは理解して許しましょうよ、お互い仲良くなりましょうっていう番組だったんですけど、その番組ではないんですね、うん、やっぱりすみませんね、うん、その番組ではなかったんですよね
いや、そうだったかもしれな い, い, やい
や私見て面白かったので今喋ったんですよ、全然笑ってくれなかったので、やっぱり違う番組になっちゃったのかなと思って。
違うよ、ちょっと緊張してんのよ。
いやいや、まだ緊張してるか。
まだ緊張してる。
もう普通に飲んでる時はバンバン喋るのに藤子さ ん, ん、ね、お互いで頑張りましょう、大丈夫ですよ。そうですね、はい、はい、そんな番組が好きだったんですね。どういうあれを、そうそう、一番気になった外国人の文化で日本が変だよっていう、どんな、どれが一番気になったっていうのはありますか。
ちょっとその番組のことは今緊張してあんまり思い出せないんだけど、
あ、はいはいはい、
でも僕がその支援している外国人の方が、
はいはいはい、
先日お尻から血が出るっていうことで、
はいはい、
病院に、はい、連れて行ったんですよ。
はあ、
そしたらまあいわゆる痔だったんですよね。
はいはい、
でこの痔って日本ではなんかまあ会社休むほどじゃないなとか、まあ、ひどかったらね手術とかするけど、
はいはいはいはい、はい、うんうん、
だけどもしその痔っていう病気がその国ではあんまり認知されてなかったら、やっぱお尻から血が出たらすごい心配じゃないですか。
ああ、まあ心配ですよ、もう、
うん、
そんな心配ですよ。
その国で痔っていう病気が本当 にみんな知ってる病気なのかとか、
あ、
だからそういうのがすごい心配になって、はいはい、でその子がもう一回その痔 そのお尻から血が出る病気を治すために
一、はいはい、
回仕事休んでその本国に帰りたいっていうことを、
帰りたい、
そうそう、相談してきたんですね。
そこまでですか。
うん、でも僕らにとっては大したことなくても、
あ、
ね、
はいはい、
本人にとってはとっても重要な問題かもしれないなと思って、そこもその子から話を聞いたり、同じ国の出身の人から話聞いたりとかして、
あ、はいはい、うん、私もまあ病院に行くことは結構あるんですけど、今、うんうん、藤子さんが言ったみたいな感じで、ネパール人からしたらもういやもうこれぐらい治療しなくてもいいんじゃって思うところは、日本人からしたら、日本の医者からしたら、いや早くやった方がいいでしょ
う
っていう、っていうのもありまして、いろいろ、
そうですね、
そうですね、国違う、文化が違うとか考え方が違うと、そういうことをもうたくさん起こりますよね。
だからそういうのを、まあ、お互いでこの理解していくことが重要かなっていうふうに思っているので、あ、はいはい、まあ、そのね、さっきの番組はコメディーなところはあったんですけど、
はいはいはいはい、はい、
まあ、でもお互いのこの文化を知り合うっていうことがとってもいい番組だなと思って。
まあそうですよね、
そうそう、その当時はあんまり外国人の方いらっしゃらなかったんですよ、日本に。
ああ、昔ですね、本当、そうそう、大昔ですね、
大昔、コンビニに行っても外国人の方今ねいっぱいアルバイトされてるから、
まあ、いっぱいですね、
そうそう、接する機会多いと思うんですけど、その当時はコンビニに外国人の方がいるなんて誰も想像してなかったですよ。
昔自分たち2015年ぐらいに入ったんですけど、コンビニに働く外国人って、うん、あ、すっごい日本語上手ですね、うん、上手な人しか働けなかったんですよ、その時、
うんうん、
で今のコンビニに行ったら日本人が見たら珍しいみたいな、日本人の従業員がいたら珍しいみたいな感じになってますけど大丈夫ですか、うん、もう今後、ここ、うんうん、今後はもう店長も外国人、オーナーも外国人、もう全部外国人になって
そうだ、ね、
今日は日本人が面接に来ましょうって言ったら、すごい日本人あるんですかっていうことになるかもしれないですよね、
うん、でももう本当にそんな風になってきつつありますよね。
ねえ、本当に、うん、そういうこともたくさんありますね。
そう、昔はだからさ、外国人の方がレジ、コンビニのレジにいて、はいはい、その時にこの税金とか水道代とか払うっていう時に、はいはい、なんかちょっとも ね、よく分かんなくて、
はいはいはい、
もたついてる時があったんですけど、それ見てやっぱり日本人やっぱ外国人の方には任せられないなとか、そういうふうに思ってた人もいると思うんですよ。
まあそうですよね、うん、
でももう今は外国人の方がいないと、もうコンビニもそうですし他のね、うん、業種もそうですよ、外国人の方に手伝ってもらわないともう仕事ってうまくいかないですから。
そうですよね、うん、まあそうですよね、今はもう回らないですよ本当に。
本当にそうだと思います。
まあ、あの外国人が働けないところもたくさんあるんですけどもね、
う
んうん、日本語の壁があるので、
まあ、そうですね、
まあできるところまではもう本当にみんな頑張ってますので、うん、はい、そういうところもあるんですけども、なんか外国人の対応して一番面白いなと思ったところあるんですか？
やっぱり面白いなというか、はい、あの再認識するんですけど、
はいはい、
まあ、僕は今44、5歳、45歳ぐらいかな。
え、
そうなんです。いや知ってるでしょ。
35ぐらいかなと思ってました今。
嘘つけ。
本当にそういうね、もう若いと思ってました。まあまあおじさんでもないんですけどね。
まあまあまあ、そう、
あ、そうなんですね。
はい、で、あの僕ぐらいの年齢だと、その外国人の方にこうあまりこの偏見っていうんですけど、日本では、はい、あの僕らより上の世代、
はいはいはいはい、
まあ、60、70とかの世代になると、はい、ちょっと外国人に対して厳しい見方をする人とか、
めちゃくちゃ厳しいですよ。沖縄のおばあちゃんおじさんに言ったら、あれみたいな感じで、あれ私もたくさんの先輩のおじとかにいたりとかするんですけど、
うんうん、
まあ、そういうあれがあります。全然、はい、
そうですよね。でそれは今僕らの世代では少しなくなってきてるところなんですけど、まあすね、これってやっぱりそういうあの番組があって、
はいはい、
そのお互いの理解っていうのを少しずつやってきたっていうこともあるのかなと思って、だからちょっとその番組のきっかけみたいな感じで矯正初心になった感じですね。
すごいですね。そうですね、もう本当に今はもう私が何事あっても相談するところできてとっても嬉しいですけど、皆さんもなんかね、あのビザのこととか、まあ、あの実際日本人になりたいとか、帰化の話とか、永住とか、もう永住したいとか、あともう法律のこととかですよね、あと市役所のこの手続きはできないとか、
そうですね、
あとはもうビジネスしたい、どうすればいいのか、営業強化しようとかですか、
そうですね、
うんうん、そういう相談もできますので、ぜひぜひ、藤久保さんまでか私まで連絡くれたらもうすぐ対応しますので、よろしくお願いします。
ま
あすごいですね、あのなんか行政組織もそうですし、あのたくさんの外国人とあの、うん、触れ合う機会、行政組織になってからだと思うんですけども、
そうですね、
今なんか外国人の対応した中で、うん、あのいろいろな国の方がいると思うんですけど、どの国が多いとか、うん、何個国の方と対応してるんですか？
一応最初は、フィリピンの方と関わる機会があったんですけど、
あ、フィリピン、
はいはいはい、今はもうあのラムちゃん、ネパール人？
あ、いや、はいはい、どからどう見てもネパール人ですか。この顔で誰がうちなんちゅうや。はい、
まあ、あのラムちゃんとかそのネパールの方が多いかなっていう感じです、
ね。
はい、
ああ、そうなんですね、
うんうん、
ネパールの方はどんなですか？
ネパールの方は、まあ、あのネパールの方はどうかって言われるとちょっと、まあみんなそれぞれだよと思うんですけど、
あ、まあまあそうですよね、う
ん、でもまあ、 あの基本的には皆さん本当に一生懸命ですし、
はいはいはい、
もう優しい方多いなと思います。あ、もうあの、ね、この間もあの一緒にご飯食べてたらあの冗談で、あの、
はいはい、ね、
ああ、うん、楽しかったですね。
ネパール人も行っちゃりばちょうですぐ仲良くなりますよ、
うん、本当に
本当に話しかけやすいし友達になりやすいし、
うん、
本当にもういろいろな一緒にあの、はい、しても全然ですよね。
そうそう、
うん、そういうところはあのやりやすいかなとは思うんですよね、
う
ん、
そうそう、ご飯食べてる時もさ、なんかあのその子は介護施設で働いてた子だったけど、こんな歌、日本語の歌覚えましたよって。
どんな歌だったんですか？
僕も初めて聞いたんだけど、なんか19の
春、初めて聞いたんかい日本人。初めて聞いたんかい日本人、はい。
初めて聞いたんだけど、はい、本当に上手に歌ってて日本語でね、
はいはいはい、
うん、なんかすごい感動しましたよ。
あ、うん、すごい、あの、まあ、私も僕が生まれたこの山の家をしか分からないんですけど、はいはい、沖縄の歌しか、まあ、いろいろ聞くのは聞くんですけど、まあまあ、歌えないっていうのもあるんですし、 はい、うん、すごいそういうところなんかいろいろな新しい文化学んできてるから、うん、もう人ってそれぞれあの文化は取り入れてるんですよね、みんな。
そうですね、
この人はこういうあれがあるとかもありますよね、うん、今アニジュさんが88ジュニアで働いてるネパール人や友達と一緒に働いたネパール人とっても話しやすいって言ってますね。まあそうですよ、
うん、
どこでも話しやすいんですよネパール人は本当にそこは全然話しやすいと思いますよ。はいはい、こちらは、はいはい、こちらじゃないですね。オッケーオッケーはい、そういうのはありますよね、うん、まあいろいろあの、まあ、大変なところもあると思うんですけどもね、うん、外国人の中で、そこはもう教える仕事っていうのももっと大変だと思うんですけども、うん、そういうところはもう今はあのそういうのは慣れてきてやりやすいんじゃないですか、うん、あのね、フィリピンもそうですし、うん、ネパールもそうですし、
うんうん、
あの今増えているのはベトナムとか、
ね、
インドネシアとか、
うんうん、
あのまあ、アジア系の方が多いとは思うんですけども、やっぱりあの国によって文化が違うっていうのは感じました、はい、
まあ、やっぱりなんか食べられるものがちょっと違ったりもするじゃないですか。そこはちょっと最初気を使いますよ ね、
はいはい、ねえ、うん、ネパールは牛が食べないので、日本人はバンバン食ってるので、そうそう、おい俺の神様の肉食うなよって言いたいぐらいですけどね、うん、言えないんで。
でもさ、あの日本に来たからにはチャレンジして食べてみようかなって思ってくれる子とか、やっぱり日本に来てもネパールのその文化は大切にしたいっていう子もいたりするじゃないですか。まあ、そういう方たちがやっぱりいっぱいいるんで、うん、こう話をたくさんするのがすごく今楽しいです、
ね、あー、すごいいいですね、うん、もうこの、行政書士の仕事、これ勉強するのは難しいんじゃないですか。勉強して合格しないといけないんですよね、
う
ん、
そうですね、すごく勉強しました。
すごいですね他には行政書士以外 のこともやってるんですか。
今行政書士以外のことで言えば、そのさっき言ってた登録支援機関の仕事ですね。
あ、はいはい、
そうそう、それをまあ一緒にすることで外国人の支援っていうのを一人で全部できるっていう形に今なってるので、はい、まあ、それをまあ中心でやってますね。
あ、うん、すごいですね、はいはい。まあ、あの特にあのこちらのラジオを聞いてる、うん、あの皆様がもしあの特定技能とかそういう、うんうん、あの募集してたりとかしたら、どんなして連絡した方がいいですか。そういうのはなんか、
そうですね、あの
人が欲しいとか入れたいとかもうあのサポートするんでしたら、うんうん、もう絶対あの業種さんが使いたいという方は
あの、ね、
連絡してもいいってことですよね。
まあ、僕の方はさっき言った通り、特定技能の方であれば行政書士という資格と登録支援機関という資格があるので、一人で全部のこの作業を説明することができるんですよ。
いや、すごい素晴らしいですね、
う
ん、あの別々しなくていいですね。もうなんかある会社とかは登録支援機関は別、行政組織は別っていうのはよく聞くんですけど、
うん、
藤井久保さんの場合は一緒でできるっていう。
そうですね、今まあそういうところも増えてきてはいるんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、あの僕の方も同じようにその一人で全部説明ができるので、
はいはい、
まあ、これはどうしよう、あれはどうしよう、これどうしたらいいかなっていうのが大体この、 あの全部答えられるような形でやっているんですよ。
はいはい、もしあの、うん、藤井久保さんのところまで行ってまたいっぱい分からないところがあれば私に聞いても全然大丈夫ですので、
うん、
はい、ぜひぜひあの私の SNS とかでもそうですし、あの実際宜野湾に事務所もありますので、そちらに行って相談することも可能です。あとはあの全然あのいやこちらの会社に来て相談し、あのこちらの会社に来ていただきたいですっていうことではあれば、会社でも相談できますよね。
あ、もちろんです、はい、うん、
どこでも、はい、沖縄でしたらどこでも、また日本全国だったらどこでも、だけど日本全国県外だったらちょっと皆さんあのチケット代だけお願いしますということはあるかもしれないので、はい、よろしくお願いしますということで、あのこのラジオは45分ぐらいあの、うん、日本語のラジオで10分間は完全にネパール語なんですよ、はい、
僕ネパール語話せないけど、
話せないですよね、うん、でこういうところであの、まあ、最後に、
うん、
はい、最後にはなるんですけども、言い残したこととか、あのこれはラジオに行って絶対言いたかったっていうことはありますか。
それ、
はい、
そんなことあるかな、はい、
なんかこれを言い残したなっていうことであれば、なかったら特にないでいいですけど、
はいはい、
あったら教えていただきたいなと思ってますね。
へ、なんだろう、言い残したこと、それ前もって言っててくれた
らいやいや、前もって言ったら、あ、言い残したっていうことにならないんじゃないですか。
ラムちゃん今度いつ飲みに行く？
いやそれかやそれかや、そこはいいよ、
それが一番重要でしょ
いやいやいや、ここはまあ楽しく行きましょうと、うん、いうことで、このラジオは一応そろそろ最後にはなるんですけども、うん、本日本当に楽しい話でもありましたし、あと重要な話聞きましたから、ぜひそういう連絡を私がいただいたらもう藤子さんまで伝えますので、うん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
今後ともまたいろいろ本当に外国人に関するこのラジオは外国人のラジオっていうことにはなってますので、うん、ぜひ藤子さんも、まあ、今後相談があれば、あとはいろいろたくさんの質問があることであれば、またこのラジオに聞いていただいて伝えることって可能ですか？
あ、もちろんです。
はい、はい、ぜひ今後ともよろしくお願いします。本日ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。